おはようございます。会派未来への轍の富岡直哉でございます。第252回定例会にあたり、通告に従いまして一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目目、市長の無投票当選と3期目の政治姿勢についてであります。まずは宮下市長におかれましては、3期目のご当選誠におめでとうございます。私は議員1期目の3年目になりますが、初めて市長選挙を陸奥市議会支援議員団の一人として活動する中で、当日は市長の選挙カーに同乗させていただき、すべての市長の演説を聞くとともに、各地区においては議員団皆さんの司会、そして応援演説を聞かせていただき、私自身にとっても非常に大きな経験となりました。その中で私が感じたことは、宮下市長に対する市民の信頼です。選挙カーが近づくと、沿道で農作業をしている人たちが作業を止め、一生懸命手を振り、また自宅の玄関先まで駆け寄ってきてくれる方々もたくさんおり、中には家先でパフォーマンスをされる方、さらにはおそらく礼服を着て黒いネクタイで斎場に向かうバスの中からも笑顔で手を振る家族の姿がとても印象的でありました。自分としては一日で終わってしまうのが残念でありましたが、市内を駆け回り感じたことは、宮下市長に対する市民からの凄まじいばかりの大きな期待であります。この期待に3期目の陸奥市長としてどのように応えるのか、より多くの市民の方々にもこの思いをお伝えいただきたいと存じます。質問の1点目は、市長は市民から寄せられる期待に対してどのような姿勢で3期目に臨むかということであります。冒頭申し上げた通り、市内に繰り出せば市長ご自身も市民から多くの期待を寄せられていると改めて実感したのではないでしょうか。このようなことからも、当選が決まった際の挨拶の中で、市長はより大きな期待に応えるためには、さらに優れた対応と取り組みが必要であると言及されておりましたが、3期目就任にあたっての市長の政治姿勢についてお伺いいたします。次に2点目は、公約の概要とその進め方についてであります。今回の選挙戦にあたって、6項目30の政策を掲げておりますが、選挙戦も1日と限られた時間でありましたことからも、今回の公約についてその概要と具体的にどのように進めていくのかお伺いいたします。次に3点目は、市長の危機管理の考え方についてであります。市長2期目においては多くの危機が当市を襲いました。コロナや災害は言うまでもありませんが、人口減少も静かな危機と言われておりますが、これまでの市長の危機管理については、全国から注目を集めるほど先手の対応でありましたが、想定外の災害、危機が発生している昨今、3期目において市長は、陸奥市の危機をどのように考え、これにどう向き合っていくのか、コロナで疲弊した経済への対応を含めて、基本姿勢についてお伺いいたします。次に4点目は、下北周辺町村に対する陸奥市の役割と市長のリーダーシップの方向性についてであります。選挙戦では下北郡内からすべての町村長が駆けつけ、代表してご挨拶いただいた風間浦村長、東通村村長からそれぞれ陸奥市政に対する期待、それ以上に宮下市長に対する期待が非常に大きいように感じられましたが、陸奥市は下北、そして下北半島の中核を担っていることからも、陸奥市の役割と周辺町村に対してどのような形でリーダーシップを取っていくのかお伺いいたします。次に質問の2項目目、 青森県立高等学校教育改革推進計画第2期実施計画についてであります。ご承知のとおり、第2期実施計画では大宮都高校と陸奥工業高校を並行し、令和9年度に下北地区に新たに統合校が新設される計画であります。第250回定例会の一般質問において、成案として公表されるまでの経緯等の詳細を伺いましたが、昨年11月に実施計画が策定され、半年以上が経過していることから、進捗状況等を含め、改めてお聞きいたします。これまで第2期実施計画をめぐっては、計画のプロセスが不透明であることや、地域の意見が反映されていないなど、これまで3回開催された地区懇談会においても、明確な回答を得られないまま、実施計画案がそのまま成案となった経緯であり、その後も実施計画に対する地域への説明がないまま、今日を迎えている現状からも、地域の理解は到底得られていないものと認識をしております。また、第250回定例会において、市長は重要な論点の一つとして、意見を聞かないシステムを逆転するためにも、早期の開設準備委員会の設立が必要との答弁がありましたが、その後、当市では3月29日に青森県教育委員会に対し、地域関係者と深い議論を交わす場を早期に設定することなど、4項目について要望を行っている状況を踏まえ、1点目は実施計画策定後における青森県教育委員会及び当市の対応状況について、2点目は要望に対する青森県教育委員会の回答について、3点目は今回の回答を受け、今後市ではどのように進めていくのかお伺いいたします。次に3項目目、地域伝統文化についてであります。地域文化とは、文化財や文化遺産といったものに限らず、祭りや高齢者が語る昔話、伝統芸能等も含めた地域に根ざした文化のことでありますが、地方における過疎化や少子高齢化による地域コミュニティの衰退と文化芸術の担い手不足や、新型コロナウイルス感染拡大防止のための多くの人に提供される場と機会の縮小により、全国的に文化芸術の価値の提供機会が停滞している状況であると認識をしております。今年度は大宮都地区において、例年8月に開催されております大宮都ねぶた祭りが3年ぶりの開催を決定しており、新型コロナウイルス流行後初の開催となることから、関係団体においては実施方法等さまざま模索しながらも、地域が一つの目的に向かい前進していることを地元の一人として非常に嬉しく感じており、これを契機として地域の活性化とともに地域コミュニティの充実につながることを期待する一方、今年度の開催にあたっては、参加団体の減少など、新型コロナウイルスの影響により、中止となった約2年間の影響は大きく、コロナ禍において伝統文化の衰退が事実として現れたことについては、重く受け止めなければならないと考えております。地方創生の実現を図る上で、重要な核の一つが、地域文化の振興であることからも、行政の役割を大きく、陸奥市総合経営計画では、文化財を保存・活用し、地域活性化へつなげるためには、市民の理解と関心を深め、住民一体となった活動を展開していくことが求められるとされており、コロナ禍において、社会生活や生活様式が大きく激変した現在、当市における地域伝統文化の今後の在り方について改めて考えていく必要性を感じると同時に、コロナ禍において地域と子どもたちの関わりがさらに希薄化しつつある現代において、伝統文化を通じて地域で子どもたちを育てることは、地域への愛着を育む上でも極めて重要であると考えます。以上のことから、1点目はコロナ禍において当市の伝統文化の伝承をどのように捉えているのか、2 2点目は保存伝承及び活用の取り組みと課題について、3点目は小中学校での地域文化伝承の取り組みと地域行事へ参加することを促進すべきと考えますが、教育長のご所見をお伺いし、以上壇上からの質問といたします。
市長。
おはようございます。富岡直也議員のご質問にお答えいたします。まず市長の無投票当選と3期目の政治姿勢についてのご質問の1点目、3期目の就任にあたってどのような政治姿勢で臨むのかについてお答えいたします。現状3期目だからという実感は特にありませんが、姿勢を継続して担っており、諸課題の解決に向け連続的に思考し行動し発信をし続けております。実際は議会開会中の6月29日から3期目ということになりますが、その日からまた気持ちを新たに初心に帰って姿勢前進に努めてまいります。ご質問にありました政治姿勢としては、まずは市民の皆様に寄り添うことを第一としたいと考えております。一人一人の市民の皆様の声に真摯に耳を傾け、そしてその日々の活動のそばにいつもいられるか、このことを自分自身に問い続けたいと思います。また声なき声を感じることができるのか、このことについても問い続けたいと考えています。一人の暮らしの改善が地域の暮らしの改善につながると信じて寄り添う政治家でありたいと考えています。暮らしの改善こそが市政の発展と考えています。次に誰よりも突き抜けていくことも必要と考えています。未来を見据え挑戦の先には必ず世界があることを意識していきます。あらゆる分野でむつ氏が一番を実感できることも重要です。誰よりも前を走り、むつ氏の新しい風となって全国を駆け回り、絶え間ない挑戦で新しいむつ氏の未来を切り開き、今日も市政発展のため全力疾走するというのが当初の志でありますので、それは今も変わるところはありません。そして明日を作る政治、これを実現したいと考えています。今日一日のチャレンジがむつ氏の明日、新しい明日を作ると信じて、一日にできることは小さくて少ないかもしれませんが、それでも多くの市民の皆様のご協力を得て大きな力とし、市民の皆様と共に歩み明日を作る政治を実現したいと考えています。こうした基本姿勢をこれからもぶれることなく貫くことで、より大きな期待に応えていきたいと考えております。次にご質問の2点目、選挙、市長選挙で掲げた30の政策公約の概要とその進め方についてお答えいたします。まず睦市長選挙の立候補にあたり掲げた公約、進もう前へ睦市 2.0 の未来ビジョンでは6つの重点政策、30の施策を打ち出しております。まず1つ目の柱は経済政策である活力ある睦市の創生です。これは新たな形態のビジネスを推進し、積極的な企業誘致と創業支援を展開することで、雇用の創出と若者の定着を図るというものです。また、アフターコロナ時代を見据え、むつ市の誇る特産品や下北ジオパークといった魅力的なコンテンツを、日本国内はもちろん、世界をターゲットに発信し、誘客につなげることで、町のにぎわいを取り戻し、新型コロナで疲弊した睦市経済の回復を掲げております。2つ目の柱は子育て教育政策である子ども子育て教育環境の向上です。これは18歳までの子ども医療費の無償化をはじめ、タブレット端末など ICT 機器を活用したギガスクールの進展による学力向上、 さらにはスポーツと文化の分野での生涯にわたる活動ができる環境づくりを行うなど、子どもの持つ無限の可能性を最大限に引き出すための支援対策を構築することで、将来のむつ市の未来を作り上げる郷土愛を持つ子どもたちの育成を掲げております。3つ目の柱は医療政策である健康まちづくりの推進です。むつ総合病院新病棟建設のほか、遠隔医療の導入や医療設備の新設等を図り、これまで医療体制が脆弱であった当地域において、医療従事者の確保や医療水準の向上を目指してまいります。さらには、市内に病院、3診療所の医療体制を堅持し、高齢者や障害のある方の支援を充実させることで、長寿社会実現のためのまちづくりを掲げております。4つ目の柱は、まちづくり政策である明日をつくる新しいまちづくりです。SDGs の推進に向け、むつ市地方創生 SDGs 推進協議会により、地域との連携による取り組みを進め、また身近なところでは、ごみの分別や 3R の普及を図るなど、行政と民間が一体となった取り組みを通じ、世界に貢献するむつ市を掲げております。5つ目の柱は、市民共同政策であるスマートシティ・デジタルトランスフォーメーションの推進です。これは国が推進しているデジタル田園都市国家構想基本方針に基づき、最新のデジタル技術に対応したデジタル人材の確保および育成をはじめ、行政のみならずさまざまな関係者がつながりを持ちながら、地域全体として DX を実践し、スマートシティ構想を推進するものであります。この取り組みにより、市民の皆様が恩恵を受けられるようデジタル技術を駆使し、他の都市に先駆け、より豊かで便利で生産性の高いむつ市を掲げております。最後に6つ目の柱は、危機管理防災政策である危機管理防災力の向上です。これは今後想定される大規模な災害に備えるため、自助、共助、公助といった総合的な防災体制の充実を図るもので、むつ市デジタル防災センターの整備を通じ、災害発生時の緊急対応能力強化を目指す災害に強いまちづくりを掲げております。以上6つの重点施策の進め方については、現在策定を進めているむつ市総合経営計画後期基本計画にしっかりと反映をさせ、政策を展開してまいりますほか、一人一人の声に耳を傾け、市民の皆様の結束がより強まり、信頼を軸に展開される笑顔輝く希望の町むつの実現のため、絶え間ぬ前進を続けてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の3点目、市長の危機管理の基本的な考え方についてですが、当市は昨年の豪雨災害をはじめとする自然災害や新型コロナウイルス感染症の拡大、蔓延等、さまざまな危機に直面してまいりました。私はこれらの危機に対しては、迅速に対応すべく、横断的な組織体制の構築を図り、各施策を実施してきました。この中で一番大切にしてきたことは、声です。危機の時こそよく声を聞くようにしてきました。新型コロナウイルス感染症の経済危機への対策での一例を申し上げることとします。市では、新型コロナウイルス感染症の影響が生じた令和2年度から令和3年度までに、計43事業、約13億5000万円の経済対策を実施してまいりました。この対策の要に当たるのが、安心飲食店等の事業者や生産者です。現在、この認定は市内の1041の事業者および358の生産者が受けています。この認定にあたって、200を超える事業者に直接認定書を届けながら、新型コロナウイルス感染症の経済への影響のヒアリングを実施いたしました。そこでは本当に多様な声が寄せられましたが、この結果がその後の経済対策に生かされていることは言うまでもありません。あらゆる政策はコミュニケーションの結果だと考えています。声を形にして、そのことを実現し続けた危機対応でしたが、考えてみると、すべての市政の課題は危機とも捉えることができます。3期目はこれまで以上に議員の皆様、市民の皆様の声に耳を傾けて、市政前進に努めてまいります。次にご質問の4点目、下北周辺町村に対するむつ市の役割と市長のリーダーシップの方向性についてお答えいたします。これまでむつ市長として、 下北地域広域行政事務組合管理者、一部事務組合下北医療センター管理者のほか、一般社団法人下北旅アシスト、下北総合開発規制同盟会、下北半島振興促進連絡協議会、下北ジオパーク推進協議会、下北むつ市企業連携協議会、むつ大畑東通地区沿岸防犯協力会、下北むつ地区低通教育振興会、原子力施設等立地4市町村懇談会といった下北地域周辺市町村が構成団体となる協議会等において代表職を務めさせていただいております。加えて下北圏域定住自立圏における中心市として下北4市町村と連携協力のもと圏域全体の活性化に取り組んでまいりました。今後もこれらの職責を果たすにあたっては関係区議長の関係町村長の皆様の声をよく伺い物事を進めること、国や県に訴えていく際にリーダーシップを発揮することを心がけてまいります。さらに今後においては下北地域の中で最も長い首長在任期間で得た政治経験を生かし、より一層発信力を高めて下北は一つこの考え方のもとに前進を努めてまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。次に青森県立高等学校教育改革推進計画第2期実施計画についてのご質問につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
富岡直也議員のご質問にお答えいたします。地域伝統文化についてのご質問の1点目、コロナ禍においてむつ市伝統文化の継承をどのように捉えているかについてお答えいたします。昨今のコロナ禍で地域で行われる予定であった各地の祭りやねぶた等伝統的な行事が2年間中止となったことにより披露する活動が制限されました。少子高齢化による伝統文化を継承する担い手の不足をさらに加速させかねない状況を教育委員会といたしましても大変危惧しております。次にご質問の2点目、保存伝承および活用の取り組みと課題についてお答えいたします。地域伝統文化の保存、継承及び活用につきましては、行事の開催がまず第一にあります。その行事のために、各団体及び各町内会で日々鍛錬されることが伝統文化の保存、継承につながるものと考えております。令和3年度、コロナ感染症にかかる青森県民族芸能団体活動状況調査を行い、活動の状況、所属人数、活動日数発表の機会など、各団体の状況を調査したところ、むつ市には52の団体があり、活動中の団体が12団体、活動休止が20団体、未回答が20団体となっておりました。多くの団体が担い手不足という問題を抱えていることも分かりました。私どもといたしましては、活動の際、担い手の継承等にかかる助成事業等の情報提供や申請にかかる書類の作成等について助言や資料作成等の支援をさせていただいているところであります。次にご質問の3点目、小中学校での地域文化伝承の取り組みと地域行事への参加促進についてお答えいたします。むつ市内の小中学校における伝統文化への取り組みについては、地域に伝わる伝統芸能について総合的な学習の時間等を利用して学んでいる学校があるほか、夏祭りなどに PTA が中心となり子どもたちと共に参加している学校もございます。中学校においては文化祭等において地 地域の方々にご指導をいただき、祭り囃子を披露するなど、伝統継承の場の一つとなっているものと考えております。また、地域行事への参加促進についてでありますが、各学校においては、祭りやねぶた等への児童生徒の参加について、協力依頼があった場合には、児童生徒に対し、地域の伝統を継承する役割を担う立場であるとの自覚を持ち、最後まで責任を持って協力するよう指導しております。コロナ禍にあっても、伝統文化を通じて、地域で子どもたちを育て、地域への愛着を育むことの理念には、大いに共感するところであります。一方、新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見通せない中、児童生徒の参加については、その時の状況に応じて、適切な判断がなされるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
青森県立高等学校教育改革推進計画第2期実施計画についてのご質問の1点目、実施計画策定後の青森県教育委員会及び当市の対応状況についてお答えいたします。まず、昨年11月に策定されました第2期実施計画につきましては、むつ市、むつ商工会議所及び東通村からの要望内容、3度の地区懇談会による住民意見がほとんど反映されないまま計画が策定されました。また、計画策定以降、地域住民に対する説明は一切なく、進展がないことから、本年3月29日に青森県教育委員会に対し、オンライン要望を実施し、第2期実施計画について、地域住民に対する改めての説明、開設準備委員会の在り方等を地域住民と議論する場の早期の設置、開校までの詳細な授業スケジュールの提示を要望いたしました。しかし、青森県教育委員会の対応は、現在までに学校関係者等の一部の団体との情報交換の場を設けるにとどまり、地域住民に対して公式な場での説明はなく、十分な理解が得られないままとなっており、このような青森県教育委員会事務局の不誠実とも取れる対応について、大変遺憾に思っているところでございます。次に、ご質問の2点目、3月29日実施のオンライン要望に対する回答についてでありますが、4月25日に青森県教育委員会より要望書に対する回答書の提出がありました。回答書の具体的な内容といたしましては、令和9年度の開設に向け、令和7年度に開設準備委員会、令和8年度に開設準備室を設置すること、教育内容につきましては、陸奥工業高校及び大港高校の学習内容を基本とし、統合校の教育内容を検討すること、施設整備につきましては、令和4年度に基本計画を策定し、令和5年度から令和8年度まで設計・工事を行い、令和8年度に設備整備を行う予定であること、さらには開設準備に向けた検討の参考とするため、令和4年度早期に学校関係者等と情報交換を行い、理解促進や課題の把握などを行っていくという内容で、これまでの大まかなスケジュールの説明に終始し、詳細なスケジュールの説明はありませんでした。 教育内容につきましても、総合学科と工業科の統合という県内初となる統合校であるにもかかわらず、開設2年前に設置される開設準備委員会等で協議するということで、現時点で両校がこれまで育んできた教育内容が保障されるような回答はありませんでした。また、市が要望する学びの根幹である教育内容を早急に決定し、これに基づいた校舎を建設する必要があることから、直ちに検討を始めなければならない。幅広い地域の関係者と対話的で深い議論を交わす公式な場を早期に設けることに対しましては、学校関係者等と情報交換を行うこととされており、消極的で、かつ地域住民と議論する意思が見えず、この点についても納得できるような回答ではありませんでした。次に、ご質問の3点目、今後の市の進め方についてでありますが、第2期実施計画には、県民の理解と協力の下での県立高校教育改革の推進と明記されているものの、このままでは個別の情報交換だけが実施され、意見聴取したというアリバイのもとに計画が進められ、また計画策定が市の要望や地域懇談会などでの意見に対し、正案をもって回答する。新設校の詳細は、令和7年度に設置する開設準備委員会で検討するため、現時点では回答できないといった、何の議論も回答もせず、進められてきた経緯を考えますと、情報交換での意見すら反映されないまま、令和9年度の開設を迎えてしまうのではないかと懸念しているところでございます。青森県教育委員会のスケジュールによりますと、令和4年度中に基本計画を策定し、令和5年度からは設計・工事等が始まる予定となっており、教育内容の決定とこれに基づいた校舎建設の必要性を勘案すれば、市といたしましては、地域住民との話し合いの場を早急に設けていただく必要があると考えており、このことは繰り返し要請してまいります。統合校を含めた市内の高校が、地域の子どもたちの可能性を確実に伸長させる場となり、生徒が希望を持って統合校に移行できるようにすることが、私たち大人の責務であると考えます。今後も住民の皆様の意見を届け続けてまいりますので、議員の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
富岡直哉議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは、県立高校の教育改革の方から再質問させていただきます。県教育委員会からの、回答内容をお聞きいたしましたが、当市ではもっとこう踏み込んだというか、詳細な回答を求めていたというふうに思いますが、ほとんどこう以前から伺っている内容で、ゼロ回答のような感じがしますが、改めてこの今回の回答を受けての所感と、合わせて、要望事項の、進捗状況についてお伺いいたします。
市長。
ご質問についてはですね、担当部長から今答えますけれども、太田議長も同席していただいて、私と要望活動をしました。おそらく議長も同じような感覚を持たれていたと思うんですが、正直私、驚いています。これほどまでにですね、意見を聞かないということがあるのかということなんですね。で、昨日ですね、何かこう議会の中でも、私たちは睦子の出身だっていう発言が結構あったんですが、やっぱり声を上げなきゃこれ、だめだなと。で、簡単に言います、部長の説明が詳細で長かったので、簡単に言うとこういうことなんですね。学校は今年から作るって言ってるんです。ところが、その中身は3年後から決めるって言ってるんです。 そんな無茶苦茶なことあるわけないでしょ。だって学校の中身が決まらなければどうやって学校づくりするかなんて決められないじゃないですか。まして工業高校が入るんですよ。何かが入ってどういうふうな専攻があってどういうふうに学びがあるのかっていうことがわからないのにどうやって学校作るんですかと。それ無知校の方々たくさんいらっしゃると思うんですけど、そう思いませんか。いや何に同意を私は求めてもよくわかるんですけど、まあ、でいずれにしてもですね、本当にそういう意味では非常にですね、私はこれは、まあ、先ほど、まあ、いかんというふうなことをその部長言いましたけど、私もかなり呆れています。ただこのことについてはもう一度ですね、よく議長とも相談してですね、議会の皆様とも足並みを揃えて予防なり意見なりということを言わせていただくことも必要かなというふうにも考えてございます。
企画政策部長。
お答えいたします。現在のこの回答の所感と進捗状況ということでございますけれども、先ほどの答弁の繰り返しになるかもしれませんけれども、今回の回答につきましては市の要望に対しまして、学校関係者等と情報交換を行うといった消極的でかつ地域住民と議論する意思が見えず非常に残念に感じております。青森県教育委員会の対応は現在までに学校関係者等の一部の団体との情報交換の場を設けるにとどまっておりまして、地域住民に対して公式の場での説明はなく、そういった意味で進捗がない状況であるというふうに認識してございます。以上です。
富岡直也議員。
県教育委員会では、学校関係者と、一部の団体と、情報交換をしているということでありましたけれども、私自身も、過去の経緯を踏まえても、これを地域の声を聞いたというような形にしてしまうのではないかというふうにこう思ってしまうわけではありますが、具体的にこの情報交換はどのような構成メンバーで行われているのか、合わせて、その中でどのような話が進められているのか、市の方で把握していることをお伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。まず市で把握しているこの情報交換ということでございますけれども、5月20日に大湊高校、講演会、同窓会、PTA 関係者、学校評議員と、6月15日に睦工業高校、同窓会、講演会、PTA 関係者、学校評議員、そして6月20日に睦商工会議所、それぞれに対し、第2期実施計画についての説明を行い、情報交換を行ったというふうに伺っております。また、6月15日には、都市教育庁と情報交換を行っております。情報交換の内容につきましては、大湊高校関係者との意見交換の場におきましては、今後地区懇談会の開催はないのかといった意見、また、令和5年度に設計工事が始まり、教育内容を検討する開設準備委員会が令和7年度に開催されるというのは順番が違うのではないかといった意見が上がっていたと聞いております。これらのやり取りにつきまして、詳細は後日情報提供していただくということになっておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
先ほど市長からもあったとおりですね、工事が始まってからの、開設準備委員会、設立では、地域の声をどう反映できるのか、非常に私も疑問に思いますが、やはり都合校では、どのような教育を行っていくのか、詳細を詰めてから、校舎建設というのが、自然の流れであるというふうに思います。当初、いろんな思いが皆さんありまして、事実として統合反対という意見もありましたが、今では地域全体として新たな統合校に向かって進んでいるように感じております。やはり地域住民に対して基本計画策定前にでも改めて説明の場を設ける必要があると 思いますし、まあ、粘り強く求めていく必要もあると思いますが、この点について改めて市の見解をお伺いいたします。
市長。
富岡議員はそういうようにね、おっしゃいましたけど、私は納得してませんよ、まだ。数合わせですから、こんなものね。だからもう少し、その地域の子どもたちの未来を考えた学校づくりのあり方っていうのを、やっぱり考えるべきだと思ってます。これ全部ひっくり返す機会だったら全部ひっくり返したいですよ。だけれども、そんなこと言ってても進まないので、一旦決定されたことですから、ある程度はやっぱりこれはね、その方向に前向きに考えていきましょうって話は私はさせていただきました。ただ前向きに話し合うっていうことのやっぱり前提は、しっかりその学校の中身について意見を言わせてくださいっていう話だったはずなんですよ。ところがさっきも言ったように、学校は作り始めるけれども意見は3年後からしか聞かないって、じゃあ何の学校を作るんだっていう話が全く見えないんですね。で、こういうふうなこうやり方というか、見ているとですね、まあ、結局こういうことなんですね。意見を聞いたっていう、こうアリバイを作る。それから、意見を聞かないっていうフォーマットがもう出来上がってる。これが今の県教育。考えられないですよ。だって子どもたちにね、先生たちなんですよ。まあ、事務局もいますけど、子どもたちに何を教えるんですか、そういう人たちが。だから私言いましたよ、あんたは先生でしょ、恥ずかしくないのかって。どこのメディアも取り上げませんでしたけどね。いや、本当に私はそういう思いなんです。でも地域が前に進むためには私たちが協力しなきゃいけないってことであれば協力するし、いい学校をお互い作りましょうって言ってることに対して回答がないの。考えられないですよ、これ。いや、これからもですね、まあ、この課題については、まあ、私たちが諦めると、子どもたちの未来がね、限られることになると思いますので、しっかりと議会の皆様とも、議員の皆様とも足並みを揃えながら、予防活動を続けていきたいと、このように考えてございます。
富岡直哉議員。
私自身、この地域への説明というのが、まあ、統合校の議論を始めるにあたっての、まあ、第一歩であるというふうに感じております。また、下北地域統合校について、まあ、来年度から設計、まあ、工事が始まるということからも、まあ、具体的な方向性を決めていく今が正念場であると言っても過言ではないと思いますし、今年度が重要な局面であると思います。この高校再編については、当地域の子どもたちの未来に関わる重要な問題でありますことからも、引き続き市を挙げて対応していただくことをお願いいたしまして、3項目目の地域伝統文化について移ります。今回、この地域伝統文化について質問に至った経緯なんですけれども、昨年、母校の方、小学校の方で、まあ、総合的な学習の時間で、まあ、このテーマについて、まあ、お話しする機会をいただきまして、まあ、その中で、私が想像した以上にですね、地域行事や祭りに参加したことがないという子どもが多いというような現状を認識しまして、担い手となる、まあ、子どもたちの育成が、これからさらにこの地域の大きな課題であるというふうに感じたところであります。まあ、そこで、市では、まあ、小中学生の、まあ、地域行事との参加状況について、実態はどのように把握されているのか、お伺いいたします。
教育長。
お答えいたします。教育委員会では、小中学生が地域にどのような行事にどれぐらい参加しているかという個別具体の状況に関しては把握いたしておりません。しかしながら、各学校において、地域行事への積極的な参加を推奨しているものと承知しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。また、地域の中で人口減少により、伝統行事が衰退していくことに対しては、大変危惧いたしており、これからも地域と学校が協力し、地域に伝わる伝統行事を盛り上げていただきたいと考えておりますので、合わせてご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
ありがとうございます。まあ、最後、要望という形になりますけれども、まあ、前段の答弁でありましたとおり、まあ、県の活動団体調査においても、まあ、当初はまあ半数以上が休止、または活動状況不明というような状況でありますことからも、まあ、先人が築いてきてくれた宇津市の歴史、 そして文化を後世語り継いでいけるような現代にふさわしい保存のあり方、そして活用方法や支援について検討していただくよう要望いたしまして、最後の項目である市長の政治姿勢についてお伺いいたします。市長選挙は、選挙戦を通じて計8カ所で演説を行いましたが、合計すると1000人近くの人たちが聞きに来ていたというふうに数えておりましたが、むつ市の人口5万4000人と比較しても、ごく一部であるというふうに思います。その中で私は、すべての街頭演説を聞かせていただきましたが、特に市長の演説の中では、子ども・子育て政策に関する演説に熱がこもっていたというふうに感じております。そこで改めて市長に伺いますが、市長の公約の中で、子ども・子育て政策は一つの柱というふうにされておりますが、3期目の公約にかける思いを改めてお聞きいたします。
市長。
お答えいたします。市長就任から8年が経過をいたしまして、一貫して財政の改革に取り組んでまいりました。財政の健全化に取り組んでまいりました。で、自分自身の給料も下げ続けましたし、一定の期間は職員にも ご協力いただきました。で、そして市内の補助金というのも一律にカットをし、手数料は一律に上げました。歳入も、その都度ですね、大変苦渋の決断だったということは申し上げたいと思います。で、歳入の部分でも、あらゆる事業について有利な財源を引き出すために工夫を重ねて、国の補助金や交付金の活用してまいりました。この活用実績とか活用率というのは、ほとんど全国でもむつ市は有数になっているんではないかと自負しています。ふるさと納税も当初よりも10倍ということで、昨年は2億円の水準。で、中間貯蔵事業のその長引く操業延期、これを契機にですね、新交付金も獲得し、これは10億だったと思いますけれども、そういうこともありました。まさに爪に火を灯す思い、そして空雑巾をこう絞る思いでですね、この財政改革に努めてきた結果、財政の健全化が一定図られて、今年の決算は皆様に素晴らしい報告ができるというふうに考えています。で、そうした中で、新しいやっぱり一般財源が生み出すことができました。で、この財源でですね、一体何をすべきかということだと、やはりその財源では、これから未来を作るべきだと、私はそう感じています。で、そしてその中でいけば、やはり子どもたちへのこの投資をすると、そのことが未来への投資につながるというふうに考えたんです。で、子育てや教育のことを考えたときに、それじゃあ何をすべきかといえばですね、やはり費用負担をあらゆる場面で限りなくゼロに近づけていくということだと思うんですね。で、日本経済のその停滞とか、日本社会のその閉塞感の現況は、これ間違いなく少子化です。というか、人口減少だと思っています。で、このことは、静かな、やっぱり危機だと思っています。で、そうしたことを考えたときに、次に考えなきゃいけないのは、私たち、留岡直哉議員もこれからそうだと思いますけれども、子どもを授かる世代の人たちが、子どもに対してどう思うかなんです。子どもたくさん欲しいと思っても、子どもが実は負担だったり、リスクになるんです、経済面でね。精神面は全然違いますよ。だけれども、経済面では負担だったりリスクになる。一人産んで十分だなっていうふうに私たちも思ってました。むつに来たから二人目授かることできましたけれど、これじゃあ三人目はっていうと、またそれはやっぱり負担だなって思うんです。で、それはすべての親御さんの心情だと思います。でもそういう負担が少しでも軽減されるむつ市であれば、あるいは日本社会であればですね、これはどんどんどんどん少子化という問題がなくなって、子どもたちが生まれる環境ができていく。子どもたちが負担だと、親が思う、経済的に負担だと思う社会から、本当の意味で子どもたちが宝だというふうに思ってもらえる社会を実現するために、私たちが今すべきことは、やはり子どもたちへの投資であろうと、そういう思いでですね、18歳以下の医療費の無償化ということに踏み切ります。で、第1弾としては、 来年度から無償化ということで医療費に取り組みますけれども、これはあくまでも第1弾であって、第2弾は高校の通学費の無償化とか、あるいは給食費の無償化とか、おむつ代の無償化とか、むつ市でともかくかかるそういうあらゆる子育てに関する費用を段階的にこう無償化していくということだと思っています。その結果として、子育てが日本一のむつ市を私は目指していきたいと思いますし、それは引いて言えば、さらに言えばですね、将来、このむつ市を大きく成長させていくきっかけにつながるということが、いうことにつながっていくと、私は今、確信をしています。ただ、大切なことは、この段取りにはですね、入念な準備が必要です。無責任に財源なしで、こういうことを言うことは絶対にできません。今言ったことは、おそらくすべての市議会議員の皆様が同意していただけることだと思います。そして、いつも本当は言いたいことだと思っています。市長に対してここを無償化してくれと。でもそれはみんな遠慮した。無責任なことを自分たち言えないから。そうやって遠慮してくれと。そういう気持ちも今回応援してくれる富岡直哉議員はじめ市議団の皆様とも共有させていただきましたので、その第一弾として今回、この子ども医療費無償化18歳以下を実現することで、日本一の子育ての市になるよう、第一歩を踏み出していきたい、この思いでありますので、早ければ9月の定例会にも関連の予算案と提案をさせていただきますので、皆さんご協力よろしくお願い申し上げます。以上です。
富岡直哉議員。
大変詳しいご答弁ありがとうございました。本日ここまで私が質問した、高校再編の問題、そして伝統文化の伝承と、すべて、これからのむつ市を担う、子ども政策へリンクする課題であるというふうに考えており、私としても非常に注目していた部分でありまして、お聞きしたところであります。もう少し聞きたいところもありますけれども、時間が迫ってまいりましたので、次回に取っておきたいというふうに思います。最後に、一言だけお伝えをさせていただきたいと思います。5月29日の選挙戦は、たった1日でありましたが、自分自身としても大変いい思い出とともに貴重な体験となりました。とりわけ、19人いる議員団の一人としてだけではなく、選挙カーに乗って最も身近に市長という存在を感じることができました。先ほども述べたとおり、街頭演説では、脇野沢地区から始まり、最後の前田本店まで、合計8箇所で1000人近くの方々が聞きに来てくれたというふうに数えておりました。また、来てくれた市民の方々の真剣な眼差しも忘れることはできません。私自身は、次に市長が選挙カーに乗るのは、来年ではないのかなというふうに予測しております。そしてその車はむつ市を飛び出し、県内を駆け巡るのではないかと考えております。というのも、ずっと一緒にいて気づいたことがありました。今日は3期目にあたっての市長の考えの詳細をお聞きいたしましたが、今日ここまでの答弁でも、5月29日の8か所の街頭演説でも、そして5月29日までの準備期間の報道を見ても、市長は一言も4年間の任期を全うすると述べておりません。意図があってのことなのかはあえてお伺いいたしませんが、私は期待を込めて予測します。結びに、私自身はむつ市を飛び出す宮下総一郎の選挙カーにはまた同乗させていただき、同乗して秘書的なお手伝いをさせていただくだけではなく、市長と一緒に一人の政治家として地域の未来を語れるように研鑽を積み、レベルアップしていくことをお約束申し上げ、第252回定例会にあたっての一般質問とさせていただきます。ありがとうございました。